神の働きと人の働き、話、松田秀康。
皆さんおはようございます。今朝は神の働きと人の働きと題してですね、皆さんと共にこの時間考えていきたいと思っております。さて、17日間に及ぶですね、東京オリンピック最近のことですけども、2020ですか、東京オリンピックが閉幕して約2週間が経ちました。この東京オリンピックはですね、コロナ禍にあって、また感染拡大に伴い始まる前から開催が危ぶまれていました。中止もしくは再延期した方が良いのではとかですね、オリンピック開催よりも感染対策に重点を置くべきではないかなどですね、否定的な声などもですね、上がっていたわけです。しかしですね、地方自治体や関係者の方々をはじめ、ボランティアの皆さんや国民の皆さんのですね、ご協力により、無事に開催されたわけであります。そしてですね、無観客の状態、そしていろいろなですね、厳しい規制や安全対策、警備のですね、ある中にありましての開催でありましたが、無事にですね、成功のうちに終わったわけであります。今大会にはですね、難民選手団と205カ国のですね、地域などから約1万1000人の選手たちがですね、参加したようです。東京オリンピックはですね、8月8日に、閉幕しましたけれども、この閉会式のですね、世帯、視聴率は 46.7% にも上っていまして、五輪、閉会式歴代3位のですね、視聴率となっていたそうです。その後ですね、ホスト国である日本には、選手たちをはじめ、著名人や関係者の方たち、さらにはですね、国の首脳たちからも感謝のメッセージの声が上がっていたそうです。そのいくつかをですね、ご紹介したいと思いますが、はい、今回の大会は私にとっては9回目のオリンピック取材だった。初めての経験だったが非常に魅力的な大会で記者人生において比類のない経験になったよ。このイギリス記者からですね。そして本当に、素晴らしいホストだった。とにかく感謝しかない。またすぐに会いましょう。インドフィールドホッケー銅メダリストの、ルピンダー・パルシン選手だそうですね。それから多くの困難があった中で日本の運営はアメージングだった、特大のありがとうを日本に送るよ。カナダラグビー、7人制男子ネイサン・平山選手。そして、世界中が厳しい状況にある中、五輪を大成功に導いた日本、思い出を残してくれたこと、開催してくれたことに感謝いたします。フィリピンのメディアですね。それから日本と日本国民、東京に特別な感謝をお伝えします。安全で心に深く残る大会をありがとう。米オリンピック・パラリンピック最高責任者ですね。そして、大会を通して日本の運営がどれほど素晴らしかったか、とにかく日本を称賛したい。パンデミックの最中でしたが、日本はオリンピックを見事に成功させました。いつも素晴らしい優しさと笑顔で私たちを迎えてくれて本当にありがとうございました。オーストラリア女子サッカーアラナ・ケネディ選手。そして次に、素晴らしい一週間を送ることができたよ。本当に信じられないような経験だった。ありがとう東京。アメリカ陸上女子3000メートル障害銀メダリストのコートニー・フレリックス選手。次に、笑顔と涙と思い出をありがとう。陸上国際競技連盟。それから、開催前、今回のオリンピックに期待していなかった。一切興奮していなかったんだ。 だけど本当に素晴らしかった日本の関係者に心からの称賛を送りたい。大きな困難があったのにもかかわらず、彼らは成功を勝ち取ったのだ。オーストラリアジャーナリストですね。そして、日本の皆様、オリンピックの成功おめでとうございます。前代未聞の、状況下でしたが、素晴らしい時間を過ごすことができました。私たちはこれを必要としていました。今度は2024年にパリでお会いしましょう。フランス、マクロン大統領。ね。これらのですね、メッセージの他にもたくさんのメッセージが寄せられたわけでありますけれども、いずれにしても、この東京オリンピックが成功のうちに終わったことがわかるかと思います。ではなぜですね、このコロナ禍にあって、開催自体も危ぶまれていたものが無事に成功のうちにですね、終えることができたのでしょうか。それは簡単に言うならば、皆さんの協力によるもの以外ないと言えるでしょう。この写真は、今大会のオリンピックメダルの写真ですね。金、銀、銅ありますが、これらのメダルですけれども、実はこれらはですね、携帯や小型家電製品などから集められた、リサイクルされて作られたものだそうです。1621の自治体、そして3500の郵便局、1100の学校が回収協力し、携帯621万台、小型家電78985トンから回収されてですね、それら、金32キロ、銀3500キロ、銅2200キロ、なったわけですね。それはもう世界有数の天然鉱材に匹敵するほどの量だそうです。そしてですね、このメダルの必要な数ですが、5000個分だったそうなんですね。しかし、このリサイクルの鉱物からですね、100% 確保することができたそうです。まさにこれらのメダルはですね、みんながそれぞれのできることを協力したことによって形となったものであります。各家庭に放置してあれば、いずれはゴミになるかもしれない不要な家庭化電化製品ですが、また携帯電話などですが、オリンピックメダルの原料として一人一人が協力し、持ち帰ることがなければ、これらのメダルは持ち込んでくることがなければですね、これらのメダルは作れませんでした。私たちの品性形成もまたですね、自分の心を私たちが主のもとに、持ってきて明け渡さないならば、主は新たな品性を私たちの心に、形作ることができません。行政がキリストであるとすれば、リサイクルのために持ってくる一人一人はキリストのようなご品性を願う神の民一人一人であります。品性形成もまたですね、このオリンピックメダルのように、神と人とのですね、協力関係が必要なのであります。国と指導者下巻98。どのような方面の仕事においても、誠の成功を収めることは偶然または何かの弾みによるものでも、運命によるものでもない。それは神の摂理のなすところであり、信仰と主領分別、徳と忍耐の報いである。立派な知的特質と、崇高な道徳的性質とは偶然の結果ではない。神は機会をお与えになる。成功は人間が機会をいかに活用するかにかかっている。続けて、あけぼの上巻245から246。正しい品性はお古の純金よりもさらに大いなる価値がある。それがなければ誰一人栄誉ある名声を博すことはできない。しかし、品性は遺伝しない。それは飼うこともできない。道徳上の美点も優れた知的素質も決して偶然の結果ではない。最もたっとい賜物も活用しなければ何の価値もない。高尚な品性の形成は一生涯かかる仕事である。それは熱心で たゆまぬ努力の結果でなければならない。ね。ここで、福音社発行のですね、まあ皆さんよくご存知かもしれませんが、銀の星という子供のですね、本があるんですが、そこからですね、ちょっとお話を紹介させていただきたいと思うんですが、丈夫にできていた段ボールという話ですね。真由美さんと一緒に夕食の準備をしていたお母さんが、お皿を一枚取り上げて、傾けたとき、お皿から水がポトリと滴り落ちてテーブルが濡れました。真由美さん、ここにあるお皿は拭いてあるの？お母さんが尋ねました。真由美さんはいつもの調子で口を尖らせました。拭いたわよ。いやね、お母さんたら、いちいち文句をつけるんだもん。真由美さん、する値打ちのあることは、どんなことでも正しくしなければならないのよ。私、お皿拭きなんて嫌いよ。お母さんは思わずため息をつきました。ああ、何でも、丁寧に最後までちゃんとすることがどんなに大切なことか、あなたに教えてあげる方法はないものかしら。ねえ、真由美さんがあなたのお仕事を立派にすることがどんなに大切か、きっとわかる時が来ると思うのよ。もうやめて、お母さん。そんな話はもういいわ。私今ミシンをかけるところよ。真由美がお裁縫をする時のように何でも念を入れてしてくれたらどんなにいいかしら、とお母さんは心の中で思いました。真由美さんはお裁縫が好きでした。特にボタンホールは見たところも綺麗で、しかも丈夫でした。私、大きくなったら洋裁屋さんになるわ、と真由美さんは時々得意そうに言うくらいでした。それから4、5日経ったある日のこと、学校で大変なことが起こりました。真由美さんたちの組はちょうど算数の時間でした。急に壁についている大きなベルが鳴り出しました。ジー、ジー、ジーと3度短くなって、ちょっと間を置くと、またジー、ジー、ジーと3回鳴りました。3度短くベルが鳴るのは火事の知らせだと決まっていましたので、先生は生徒を静かに避難はしごの方へ一列に並ばせました。けれども真由美さんはこんなことを考えていました。きっとまた避難訓練なんだわ。こんな訓練なんかなければいいのに。すると急にけたたましくサイレンが鳴り出しました。確かに火事のサイレンです。真由美さんの心臓はドキドキドキと激しく打ち始めました。本物の火事だ。生徒は並んで運動場に向かって出ていきます。下級生の中には泣き叫んでいる生徒もいましたが、真由美さんは落ち着いていました。泣いたって仕方がないわ。今まで学校であんなに何度も避難訓練したんだもの。もうみんな無事に外に出てるに違いないね。真由美さんが運動場に出たとき、避難はしごのそばの椅子に火がついて燃え出しているのを見ました。そのとき、急に叫び声が聞こえました。真由美さんが見上げると、避難はしごの一番上のところに、妹のケイちゃんが立っているではありませんか。どうして一人だけ取り残されたんだろう。水でも飲みに行っていたのかしら。真由美さんの頭はすっかり混乱して、目に映るのは避難はしごの上に一人立っているケイちゃんの姿と、椅子から火が映って燃え始めている赤い炎でした。ああ、どうすればケイちゃんはあそこから降りられるんでしょう。そこで待っていなさい。じっとそこに立っているんですよ。今行くからね。消防士がしきりにケイちゃんに向かってこう叫んでいました。けれどもケイちゃんはまだ小さいので、恐ろしくてとてもじっと立ってなどいられません。消防士の声も聞こえないようです。ケイちゃんは下にいる人々を見下ろしていましたが、やがて空高くそびえている銭湯に続いている鉄の階段を登り始めました。いけない、いけない、ケイちゃん待っていなさい。みんなは口々に叫びました。しかしケイちゃんは夢中で階段を登り続けていました。大急ぎではしごが伸ばされ、 消防士が助けに行きましたが、ケイちゃんはもう手の届かないところまで登っていました。その時、あ、危ない!みんなが手に汗を握りました。ケイちゃんは足を踏み外してしまったのです。まゆみさんは思わず目をつぶりました。恐ろしさのあまり声も出ません。目を閉じたまま、神様お願いです。ケイちゃんを助けてください。と祈りました。突然集まっていた人たちがわーっと歓声を上げました。まゆみさんが目を開くと、はしごのてっぺんに消防士とケイちゃんと姿が見えました。よく見ると、ケイちゃんの洋服が鉄の階段の横に長く飛び出している釘に引っかかっていて、消防士がしきりにそれを外そうとしているところでした。消防士に抱かれてケイちゃんが降りてくると、いくつもの手が差し伸べられました。ケイちゃんは泣いていましたが、命は助かったのです。やがてまゆみさんの耳に消防士の声が聞こえてきました。あの子の洋服のボタンホールは実にしっかりと上手に作ってありますよ。あのボタンホールは釘に引っかかったおかげで、この子の体は支えられたのです。もし、あんなに上手なボタンホールでなかったら、丈夫なボタンホール？誰が作ったボタンホールだったのでしょうか。お裁縫の好きなまゆみさんが、可愛い妹のために心を込めて作ったボタンホールだったのです。もし、まゆみさんがお裁縫が嫌いだったらどうでしょう。ボタンホール作りが嫌いだったら今頃どうなっているでしょう。こう考えるだけでも、まゆみさんは思わずゾーッとしました。もし、半分やりっぱなしのボタンホールを作っていたら、ケイちゃんは今頃生きてはいなかったでしょう。その日の夕方、まゆみさんはお母さんの手伝いをしてお皿を拭いていました。まゆみさんは今まで普通に投げ出したり、投げやりにしてきたいろいろなことを思い浮かべながら、今度は丁寧にお皿を拭きました。ホワイト夫人のですね、実物教訓の332ページをお読みします。小事に忠実な人は大事にも忠実である。小さいことはそれが小さいためにその重要性が認められない場合がよくある。しかし、小事は人生において実際に良い訓練を与えるものである。クリスチャンの生活の中では誠に不必要なものはない。日頃の態度が何事にも現れてくる。こうして行為を繰り返しているうちに、それが習慣となり、習慣は品性を形成し、品性は私たちの現世と永遠の運命を決定するのである。続けてもう一つ、あけぼの下巻229ページ。ですね、次行きましょうか。あ、ちょっと、映ってないです。ちょっとストップしてもらいましょうね。メッセージ書いてないから読みましょうね。この世で成功を収め、来世の獲得にも成功することは、生死を忠実に、良心的に行うことにかかっている。完全さは、神のお作りになったものの中の大きなものと同様に、小さなものの中にも見られる。宇宙に諸世界をかけた手は、巧みに野の花を作った手であった。そして神がその領域で完全であられるように、我々も我々の領域で完全でなければならない。品性の取れた強く美しい品性は、一つ一つの義務を行う行為によって築かれる。そして我々の人生の大きなことと同様に、小さなことにおいても忠実さが特徴とならなければならない。そして我々の地上の仕事が終わった時に、我々が忠実に行った義務の一つ一つは良い感化を及ぼしたことを知る。そうした感化はいつまでも消えないのである。ここでですね、今回のオリンピック、ジャマイカのハンスル、パーチメント パーチメン選手にですね、起こったエピソードをですね、産経ニュースの動画からちょっとですね、ご紹介させていただきたいと思います。では、お願いします。
So guys,
いや、今日はみんなに伝えたい話がある。準決勝の時、違うバスに乗って、違う会場に行ってしまった。イヤホンで音楽を聴いていて、周りの人の会話も聞こえていなかった。バス停の看板に陸上トラックと書いてあるのを見て乗ってしまった。ずっと音楽を聴いていて、やっと顔を上げて方向が違うことに気づいた。周りの景色も見たことがなかった。着いたのは水上競技をやっているところだった。ボートみたいな。聞いてみると、まず選手村に戻って、そこで別のバスに乗るしかないと言われ、それに従っていたら、ウォームアップにも間に合わなかった。五輪用の車に乗ろうとしたんだけれど、みんな規則に厳しくて、事前に予約しないと車は使えないと言われた。その時、あるボランティアの人を見つけた。彼女に助けを求めたんだ。あまり権限はなかったと思うけれど、彼女はなんと五輪関連のタクシーに乗れるようお金を渡してくれた。そのおかげでウォームアップに間に合った。十分な時間をかけて準備して走ることができた。最高だよ。というわけで、根性はその人を探そうと思う。金メダルを見せないとね。彼女の助けがあって取れたメダルだからね。バスに乗ったよ。良きサマリア人を探さないと。昨日助けてくれた。違う、一昨日だ。またここに来たよ。そしてすでに見つけたと思う。ありがとうございます。まだ全然気づかれてないよ。ティアナ、ティアナ、僕のこと覚えてる？お金返すのと見せたいものがある。あなたがいたからこそ
instrumental in me getting to the final.
決勝に行けた。優勝した。助けてくれたおかげで。ありがとう。写真を撮っても。もちろん。あとシャツも持ってきた。サイズ合うといいんだけど、XS。
あとお金。
はい、この後ですね、ジャマイカの観光層はですね、感謝の気持ちとして彼女をジャマイカに来たい、招待しているそうですが、ちなみに、彼女は近畿ツーリストからの企業スタッフで、セルビアと日本のハーフだそうですね。自腹で1万円渡したことに対してですね、私が持っている1万円は私が働けばまた手にすることができる。でも、パーチメント選手が人生かけて日本に来てくれたんだろうと思い、試合に出られなくて一生後悔させてしまうかもしれないことを放っておけなかった。またそれだけでなくですね、パーチメント選手に1万円返しに来なくてもいいよ、も言っていたそうなんですね。彼女は自分のできる最大限のことを相手を持ってすることができました。見返りを求めず、1万円という犠牲を惜しみなく払ったその精神は素晴らしい働きとなったのであります。次にですね、この写真、1枚の写真があるんですが、はい、これですね。この写真は一般市民の日本人男性がですね、路上において手作りのメッセージボードで選手たちを鼓舞、激励している写真です。その内容は、アスリートの皆さん、おはようございます。たとえメダルが取れなくても、あなたは最高です。 だから自分を信じてくださいと書かれているそうですね。この男性は選手村に入れなくても自分のできる最大限のことを自分のいる場所で選手たちを応援したのであります。そしてその内容はメダルをたとえですね取れなかったとしてもその選手そのものを受け入れ称賛したものであり、温かく優しい心からの応援メッセージでありました。彼は脚光を浴びるですね受賞したメダリストにではなく、むしろ敗退していく大勢のアスリートたちに心を向けていたわけです。そしてこの写真がですねネットに載せられるとツイートには27万件のいいねが寄せられ、大きな反響を呼んだそうですね。私たちクリスチャンもまた自分のいる場所で自分のできることを通じて主の働きに参加することを、この男性からですね学ぶことができるのではないでしょうか。私たちの個人個人の働きがたとえ人の目につくような大それたことではなかったとしてもですね、主はその心とその行為をご存知であります。そして決して見過ごされることはないのです。そしてこの男性の取った行動がですね結果的に多くの反響を及ぼしました。そのように私たちのキリストのためにですねなされる小さな愛の行為もまた決して主にとっては小さなものではありません。それは天の帳簿に記録され、全宇宙の多世界の住民や天使の目に留まり、大きな反響を及ぼしていくのであります。青年の使命の88ページ。神の教会は大きな器や小さな器で成り立っています。神は何事も道理のないことをお求めになりません。彼は小さな器に大きな器ほどの容量を保つようにとは望まれません。神は私たちの持っていないものを標準にしてご要求なさらず、私たちの持っているものを標準にして神にお返しするように望んでおられます。最善を尽くすとき、神はその努力を受け入れてくださいます。一番近くにある義務を取り上げて、忠実にこれを尽くすとき、その働きは全的に神に受け入れられます。何か大きなことをしようと思って、手近にある比較的小さな働きを見逃してはなりません。続けて、ホーム。アドベンチストホーム486から487ページ。小さな行為の実行は生涯の中にかぐわしい香りとなって漂い、それは神聖な香りとして神の身元へ登っていく。さらに実物教訓の334から335ページ。大きな賜物を与えられなかった者も失望する必要はない。直接宗教の働きに関係がないからといって、自分たちの生涯は何の役にも立たず、神の国の発展のために何もしていないと感じる人が多い。しかし、これは間違った考えである。誰かのしなければならない仕事が与えられているならば、自分たちは神の大きな家族の中で何の役にも立たないなどと思ったりしてはならない。どんな小さな務めでも軽視してはならない。真面目な仕事は何であっても祝福である。その仕事を忠実にしているならば、どんな信任でも受ける訓練となるのである。私たちがですね、なすべき働きにおいて、もう少しですね、考えて続けていきたいと思いますが、マタイ24章の15から21節をですね、お読みしたいと思います。夕方になったので、弟子たちがイエスのもとに来ていった。ここは寂しいところでもあり、もう、時も遅くなりました。群衆を解散させ、めいめいで食物を買いに村々へ行かせてください。するとイエスは言われた。彼らが出かけて行くには及ばない。あなた方の手で食物をやりなさい。弟子たちは言った。私たちはここにパン5つと魚2匹しか持っていません。イエスは言われた。それをここに持ってきなさい。そして群衆に命じて草の上に座らせ、5つのパンと2匹の魚とを手に取り、天を仰いでそれを祝福し、パンを裂いて弟子たちに渡された。弟子たちはそれを群衆に与えた。みんなのものは食べて満腹した。パンくずの残りを集めると12のカゴいっぱいになった。 食べたものは女と子供を除いておおよそ5000人であった。この話はですね、皆さんよくご存知かと思いますが、5つのパンと2匹の魚で5000人を養われた奇跡の話であります。ところでこのキリストの周りに集まった群衆はどれくらいだったんでしょうかね。女子供を除いて5000人ですので、6000人、7000人、もしくは8000人、まかり間違えれば1万人くらいいたかもしれませんね。いずれにしても大群衆の、集まりであります。その大群衆すべてのですね、ものがですね、食べて満腹したと書かれていましたが、そう考えるとさらにすごい奇跡だなと思うわけであります。そのようなことはですね、現代であってもなかなか難しいことなのではないでしょうか。その大きな大奇跡にですね、キリストが用いられたもの、それはその時ですね、その場所にあった質素な食べ物でありました。それはですね、庶民の普段から食べられているパンと魚だったわけであります。キリストは豪華な食べ物を用意されませんでした。それは誰もがですね、親しみのある食べ物だったわけであります。キリストは私たちから、私たちにはない特別な能力やですね、素晴らしい才能を求められることはありません。それぞれに与えられているものを私に捧げなさいと言われるのであります。そしてまたですね、私たちが福音の働きに求められることの第一として、私たちの心をキリストのもとに、まず、はじめに持ってきなさい、と、主は言われるのであります。それは私たちのすべての必要がですね、キリストのうちにあり、また、キリストのうちにすべてがあるからであります。それからキリストはですね、天を仰いで祈られました。弟子たちが祈ったわけではありません。主ご自身が祈られたわけであります。キリストの祈りは必ず成就します。なぜなら彼の祈りは天父の御心にかなう祈りだからです。私たちもまたですね、自分中心の祈りではなく、キリストのように御心にかなった祈りをするべきであります。青年の使命248から249日。信仰の祈りには天台の学問があります。人生の活動に成功したいと思えば、誰でもこの学問を理解しなければなりません。キリストは私たちの祈りが神の御心にかなったものでなければならないことを明らかにしておられます。私たちは神の約束なさったものを求め、与えられるものはすべて神の御心をなすために用いなければなりません。この条件が果たされるときに、約束ははっきりしています。罪の許し、聖霊、キリストのような性質、神の働きをなす知恵と能力、その他、神の約束されたどんな賜物でも求めることができます。次に私たちは与えられることを信じ、そして与えられたことを神に感謝しなければなりません。祝福の外面的な証拠を求める必要はありません。賜物は約束のうちにあります。神がお約束になさったことは、神が成し遂げてくださるという確信と、すでに持っている賜物は、それが最も必要な時に実現されるという確信を持って働きに携わることができます。さて、キリストはピリポにですね、あなた方の手で食物をやりなさいと言われましたね。キリストご自身が配るのを手伝いませんでした。キリストの役目は天父に祈ることでありまして、また人々に配る、その役目は弟子たちの役目でありました。キリストはですね、簡単に天使たちを用いることもおできになりましたし、またお言葉だけでですね、群衆に、食事を配ることもできました。しかしですね、そうはなさらなかったわけであります。あなた方の手で食物をやりなさいと言われたのであります。このことはですね、私たちが能力のある人や権力者、またはですね、先生、そして牧師などに、頼って、それぞれに与えられた働きを自分ではせずに人任せにする危険があることを教えられたのであります。どんなに小さく弱いものであったとしても、それぞれの働きをそれぞれがすることを主は望まれているわけです。そしてその力も また知恵も助けも与えてくださるわけであります。希望中間の113ページ。キリストのための働きにおける成功は、数や才能よりもむしろ純粋な目的と熱心により頼む信仰の真実な単純さにかかっている。個人の責任を負い、個人の義務を取り上げ、キリストを知らない人々のために個人的な努力を払わねばならない。あなたの責任をあなたよりももっと豊かな才能を備えていると思われる他の人に押し付けないで、あなたの才能に従って働きなさい。ここでですね、著者山地明先生の人生100話というですね、本から、この鈴木健二アナウンサー、皆さんよくご存知かもしれませんが、その方のですね、体験されていた話をですね、ご紹介させていただきたいと思いますが、NHK の鈴木アナウンサーが終戦後間もなく、津軽地方で70名の戦災孤児の面倒を頼まれて、孤児院で働いていた時のことであります。七代70名の3度の食事、掃除や身の回りの世話など一人でやるのですから、なかなか大変で、朝は3時から夜遅くまで働いていました。この時、一人の少女が手助けしてくれなかったら、自分は体が持たなかっただろうと言っています。この少女は12歳の脳に重度の障害がある子で、自分の名前さえわからない子でしたが、ただ一つ、洗濯が大好きで、氷のように冷たい水に手を入れて、ゴシゴシと70人分の洗濯を一人で引き受けてやってくれたのです。この子は不幸にも、外で遊んでいた時、米兵の居眠り運転のトラックに跳ねられ、短い一生を終わりましたが、この子は本当に生きがいある人生を送ったと思う。なぜなら、たった一つしかない才能を皆のために使って死んだから、と鈴木アナウンサーは述べられています。実物教訓の335から336。どんな仕事でも全く自己を捨てて神のために行うならば、神はそれを最上の奉仕としてお受けになる。真心から喜んで捧げる捧げ物は何であっても小さいものではないのである。たとえ私たちはどこにいても、その場にある義務を果たすようにキリストは命じておられる。タラントはどんなに小さくても神にはその使い場所がある。一つのタラントでも懸命に活用されるならば、それは定められた働きを成し遂げるのである。小さい義務を忠実に果たしていくことによって、私たちは加え算で仕事をしていくけれども、神は掛け算で私たちのために働いてくださるのである。このような小さいものが神の働きの中で何よりの貴重な感化となるのである。次にですね、私は石鹸ですというですね、詩があるんですが、そのことをご紹介したいと思いますね。私は石鹸です。私は石鹸です。誰も私にありがとうって言いません。いつも誰かに使われて、だんだん小さくなっていくんです。泡袋を残して、だんだん小さくなって溶けてしまうんです。でも、その間に私は汚れた子供の服をきれいにするんです。お母さんのエプロンを気持ちよくするんです。汗とほこりのお父さんのワイシャツを真っ白にするんです。私は石鹸です。私はなくなってしまいます。でもいいんです。子供の服をきれいにするのも、お母さんのエプロンを気持ちよくするのも、お父さんのワイシャツを真っ白にするのも、私でなくちゃできないんですもの。私には私の役目があるんです。この詩はですね、誰が作ったかわかりませんけれども、ここには私たち人類に対するキリストの愛が描かれているように思われます。この石鹸はですね、自らの命を削っていく中で、その代わり家族の洋服の汚れがなくなることが描かれています。私たちの汚れた罪もまたですね、 主の命の贖いによって消されていくわけです。キリストの尊い血液が流され、キリストの命が削られることにより、私たち罪人は生きることが許され、そして生きているのであります。キリストは人類のためにご自分を犠牲にされました。それは私たちを愛し、救うためなのであります。各時代の希望月刊278ページ。汚れのない神の御子は、その肉体は鞭打ちで裂け、しばしば祝福のうちに差し出された、その手は横木に釘付けられ、愛の奉仕に疲れを知らなかったその足は木に打ち付けられ、王の頭は茨の冠で刺され、震える唇は苦悩の叫びにかたどられて、十字架にかかっておられた。しかも、イエスが忍ばれたすべてのこと、その頭と手と足から流れた血の滴り、その肉体を苦しめた苦痛、天父の御顔が隠された時に、その魂を満たした言いようのない苦悩、それらは人類の子らの一人一人に向かって、神の御子がこの不義の重荷を負うのを承諾されるのは、あなたのためであり、死の支配を断ち切って、パラダイスの門を開かれるのは、あなたのためであると語っている。荒れ狂う波を沈めて、泡立つ大波の上を歩かれたお方。悪鬼を震え上がらせ、病気を追い出されたお方。目くらの目を開き、死人を命によみがえらせるたお方が、生贄としてご自分を十字架に上に捧げられる。しかもそれはあなたを愛されるからである。また、先ほどのですね、詩には石鹸が自分の役目を理解していることが書かれていましたけれども、キリストもまたですね、ご自分の使命の働きをはっきりと理解していました。石鹸が衣服の汚れを落とし、そしてその白くなって綺麗になった洋服はですね、その家族が着ることになり、その家族は気持ちよく過ごすことができるのです。石鹸がキリストであり、私たちが罪に汚れた洋服であり、また、その家族、人がですね、天の地なる神様と例えるならば、私たちもまたキリストによってですね、罪が清められ、キリストのように真っ白い品性となるならばですね、私たちを通して、私たちの創造主である、所有者であられる主に栄光が帰されるわけであります。もう一つ、祝福の山の助言の方からお読みしますが、キリストはこの世界の苦悩をご覧になっても人類を創造したことを少しも悲しまないでご覧になれるのである。キリストは人間の心の中に罪と苦悩だけをご覧になるのではなく、それ以上のものを見られるからである。主は無限の知恵と愛のうちに人間の可能性、すなわち人間がどんな高さにまで到達できるかを見られるのである。たとえ人間は神の憐れみを乱用し、神がお与えになった尊厳を破壊してしまったにしても、なお人間をあがなうことによって創造主に栄光が着せられることを知っておられるのである。神様は大きなあがないの計画の中に、私たち一人一人にその働きと場所を用意しておられます。私たち一人一人に神様が持っておられるご計画、つまり神からの召しが何であるかを悟り、たとえそれがどんなに小さな働きであったとしても、与えられた役割を日々喜びを持って忠実に果たしていきたいものであります。そしてキリスト最後の働きを完成させる神の民の一員として誇りを持って生きていこうではありませんか。愛と恵みに富みたも天の地なる神様、罪深く弱い私たちを憐れみ、あなたの御子なるイエスキリストをお送りくださり、またその命を通して私たちをあがなってくださったこの大きなる特権、恵みを感謝いたします。私たちは罪深く弱いものであります。しかしあなたと共に主の働きに参加させてくださるこの特権もまた心から感謝申し上げます。どうぞ 聖霊を与え、あなたの御旨に沿うものとなさせてください。私たちのどんな場合においても主が共にいてくださり、導いてくださることを感謝します。そして一つ一つの小さなことから大きなことに至るまで、すべての技において忠実にあなたの御旨に沿って歩んでいくことができますように助け導いてください。すべてを感謝し、尊き救い主なる主イエスキリストの御名を通してお祈りを捧げいたします。アーメン。